しんすけと
なりの
どうして
ロンドン愛。
みなさんこんにちは、伊藤しんすけです。
ロックダウン中の金沢成明です。
はい、ということでね、新型コロナウイルスの影響でですね、まあ世間は大変なことになってますが、今回から新しい試みとして、成さん、私が日本で、成さんがロンドンから、まあ、ポッドキャストを撮るということに変わりましたね。
はい、もうこれはね、今時の形で収録してます。
はい、リモートってやつですね。
そうですね、なんか実はこれね、始める前になんかちょっとずれがあるみたいな、そういうやり取りも交えながら始まりましたね。
そうですね、今僕たちがどんな状況かっていうと、まあ、Zoom を使って、まあ、お互いの顔を見ながら音声を録音して、で後々この音声をドッキングするといいますかね、まあ、そんな風にやっていこうと思ってるんですけど、ちょっと時差があるみたいなんですよね。
まあ、その時差っていうのはね、声の時差ですよね。まあ、物理的に時差もありますもんね。今しんすけさんも早朝で、僕の方は夜中っていう。
そうですね、
お互いのテンションも違うかもしれないっていうのがやってますからね
だいぶ違いますよね。だって、僕今東京住んでまして、朝の7時半なんですけど、成さんはロンドンだから、要するに前日の
夜の前日の、夜中の11時半ですね、
ということですね。はい、東京が今4月9日ですが、はい、じゃあロンドン4月8日ですね。
まさにその通りです。
いや、すごいですね。まあでもこんなことができるっていうのはすごい世の中ですね。
確かに意外にできそうですね。楽しみですね、これはなんか、
う
ん、
やっていけそうですね、はい、どうですかロンドンの雰囲気は、うん、私がロンドン立ってからですね、10日が経過しましたけども、
いや、そのあれから多分日本の方ご存知だと思うんですけど、ボリス・ジョンソン首相がコロナウイルスにかかって、集中治療室に、ね、入っちゃったんですよね。
そうでしたね。
なんでやっぱりそのニュースも見て、よりにやっぱ緊張感が増したような印象ですね、本当に。
街の雰囲気とかどうでしょう。やっぱり皆さん外出はほとんどしてないっていうような感じですか。
してないですね。その先週末買い物に行きましたけど、かなりまばらですし、ただ買い占めは若干収まってきましたね、やっと。
あ、そうですか。
はい、久しぶりにパスタ買いました。もうずっと買え
なかったけど。パスタね、パスタなかったですよね。
パスタなかったです。ただこれも戻ってきたといっても、本当に4軒ぐらい回ってやっと見つけたって感じですね、うん、ただやっぱりみんな多分外に出てないので、肌感覚としても分かりにくいですよね。結構もう本当ずっと家にいるので、
人に会ってないわけですもんね。
まあどうしても仕事しなきゃいけない時にオフィスに車で行きますけど、車もガラガラですね。そのいわゆるピークタイムの6時とかに走っても全然混んでないですね。
ああ、そうですか。
本当驚く感じですね。
はい、ちらっと見ましたけど、イギリス今死者もすごいし感染者数もすごいですよね。
そうなんですよ。今日実はBBC のニュースで5時にやるやつで言ってたんですけど、もう何千人っていうのが増えてるんですよね、毎日。
一日一日ですか。
一日一日で、正直もう尋常じゃないですね。ってことは死者も、しかもイギリスは多分もう医療崩壊が起きてて、毎日100人単位で亡くなっている方が多いんですよ。で今 10% の確率で死亡率が出てるっていう恐ろしい事態なんですよね。
そんなに高いんですか。
そうなんですよ。
うわ、今日本はですね、4月の8日時点の JX 通信社のまとめだと4232人の患者数で、600人がもうすでに退院をしていて、全体でですね、で死者は105人。
はい、あ、
じわじわじわじわと、はい、増えている状況には変わりないんですね。でそうですね、1日のいわゆる感染者数もなんかこれまでは2桁だったんですけど、3桁とかなってます。300人とかなってますし、1日に。であれですよ、緊急事態宣言も、2日前に総理大臣から発表されたんで、 まあ、ヨーロッパ諸国に比べるとだいぶ緩やかですけど、まあ、危機感自体は増してるのかなという肌感覚はありますね。
しんすけさんが僕ね、空港に前回送っていったじゃないですか。その後どうでした？飛行機のその雰囲気とか、着いてからとか、その後の生活ってどうですか、しんすけさん。
まず私が今どんな状況かっていうと、まあ、3月29日に日本に到着して、でそこからまあ少なくともまずは2週間自主隔離なんですね。なので、実家に、いさせてもらって、まずはもう2週間外には出ませんと、誰にも会いませんというような状況です。で、まあ、私はロンドンに行った時ほとんど誰にも会ってないんで、まあ、感染する経路もないだろうって思ってたんですけど、東京に到着してから飛行機乗るまでになんか検疫ってあるんですね。でそこでものすごい人の列がついてるんですよ、羽田空港の中に。ほとんど日本人で、まあ、外国から帰ってこられた日本人の方なんですけど、な別に皆さんそんな1メートルも間隔空けてないし、すごい混雑してるんですよ。でそこの列に2時間ぐらい並んだんですね。ここ一番危ないなって思いました、なんか。
いや、本当一番、しかもね、空港の中なんて密閉された空間じゃないですか。そ
そう
の
そうそう。
新しい空気が入ってこないから、換気もされてないわけじゃないですか。
はい。
まあ、エアフィルターはあるかもしれないですけど、全然レベルが違いますもんね、やっぱり。
そうですね。なんでまあ検疫自体は別に何するわけでもなく、これからのなんか心得というか、2週間は、人に会わないでくださいねとか、あとは体調が悪くなったら保健所に相談してくださいねとか、まあ、そういった、まあ、諸情報を教えていただいて帰るっていうぐらいで、別に何かこう検査をしたりとかするだけではないんですね。あとはまあ公共交通機関を使わないで帰ってくださいねとかっていうのもあるんで、例えば地方にお住まいの方は羽田空港にもし降り立ったらどうするのかなとかね。
いや、本当それ思います
そう
よ。
ですね、まあ、近くの
どう
ホ
してる
テ
の
ル
かなっ
に
て。
2週間隔離してもらうっていうのが、まあ、望ましい方法らしいんですけどね。私はまあ東京に、まあね、運よく家があるので、両親に迎えに来てもらってで帰れたんですけど、まあ、人によってはまあ大変なんじゃないかなっていうふうに思います。
いや、本当そうですよね。なんかツイッターとか見てると、結構ホテルで2週間缶詰みたいな方結構いますね。
気が滅入りますよ。だって僕まあね、2週間の自主隔離の後も基本的に家にいますけど、今こういう状態なんで、ただもう今10日目でも体もなんかこうなまっちゃったし、まあとにかく暇なんですよね。何かはしてるんですけど、こう暇を感じちゃうんですよね。
わかります。
それがやっぱり辛い。なんかこうやって例えばポッドキャストとかを録音しているっていう、こうやるべきことがあるっていうのが嬉しいですね。
あ、そうですか。よかっ
ねえ。
たです。いや、僕は嬉しいですよ。なんかやっぱり家にいると参っちゃうから、やっぱ誰かと話すってめちゃくちゃ重要ですよね。
す
こうなん
ん
か
ごい
生
大
き
事
て
で
るっ
す
て
ね。
感じてるっていうか、楽しいですよね、人と話してるだけで本当に。
そうですよね。人間ってやっぱそういう生き物なんだなって改めて感じましたよね。人と会っちゃいけませんとか、あとは今だから緊急事態宣言で日本は人とのコンタクトをこれまでのコンタクトと比べて8割減らしてくださいと。で、専門家の試算だと、それが本当に皆さんができれば、2週間後に事態が収まっていって、1ヶ月後には収束の方向に向かっていくだろうっていう試算があるんですね。まあ日本はまだそこまでこう蔓延していないので。ただですよ、ただまだ未だにテレビとか見てると、電車で通勤してる方もたくさんいらっしゃいますし、あとそのコンタクトを8割減らすって、だから毎日10人会ってる人が2人になるわけじゃないですか。なかなかのことですよね。
いや、その渋谷のね、スクランブル交差点とか、結構 YouTube とかでライブで見れるじゃないですか。
はい。
で、見てて、うわ、まだまだ僕は人が多いなっていう印象を受けたんですよね。で、あそこの渋谷のスクランブル交差点の広告とか、もう打つ意味がなくなってくるじゃないですか、あそこ。
まあね、そこに人がいないんであれば必要ないですよね。
ピカデリーのあの有名なね、あそこの電光掲示板の広告もどうなるのかなって、ふとそれ見て思いましたね。
今どうなってるんでしょうね。ピカデリーサーカスにすっごい大きい、デジタルサイネージみたいなのありますけど。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。僕が YouTube で 本当ロックダウンの発表された金曜日のその次の日に仕事でセンター行く用事があったんで、行って YouTube にタイムラプスを動画撮って YouTube にアップしたんですね。それ見ると本当まばらですもんね。人が全然いなくてびっくりしましたね。
あれが3月の下旬でしたよね。
3月の20日の金曜日にボリス・ジョンソンが今夜から閉めてくれっていうふうに声明発表して、ただ正式なロックダウンっていうのは23日からっていうふうになってましたね、ニュースでは。
あ、じゃあその前に撮ったんですか。
そうですね、23の前の週ですね、土曜日、はい、撮りました。
あー。
でもそれでももういやもう全然いなかったです。で、その正式なオックスフォードサーカスとかピカデリーのそのいわゆるトラフィックって、まあ、交通量ですか、その人の交通量のレポートとか見るんですけど、去年比の95%ダウンなんで今すごい。
95%ダウン、5%になったっ
はい、
てことですよね。
5%ですよ。
だから100人歩いてた道が5人になったってことですよね。
そうです。
すごいですね。今ロンドンはあれじゃないですか、そのセルフアイソレーション疲れが出てると思うんですよ。もうだって暇でしょうがないのは多分
いや、
同
紳
じ
助
ださ と
ん、
思う
あ
ん
れ
で。
なんですよ。紳助さんが帰った週末かな？次の週末かな？先週末か。すごい天気いいんですよ、相変わらず。
ロンドンなのに
本当
ね。
に。いや、この間23度記録して、今日も20度ぐらいかな？記録して、めちゃくちゃ暖かくて、すごい天気いいんですよ、ずーっとあれから。もう、何なのかなっていう、本当に。
なんで 今
こ
っ
んな
て。
ロンドンないんですよ。本当そうなんですよ。そうなんですよ
そ
ね。
れだって外出ちゃう
ま
人とかいるんじゃないですか。
あ、なんかいるみたいですね、ちらほら。例えばブライトンの方とか、どっかで我慢できずに集まる若者がなんか注意されたみたいなニュースはあるみたいですけど、ただ肌感覚としては結構それは特殊で、基本的にみんなやっぱり家にいるような僕は印象ですね。は
ああ、そうですか。
い。うん、だっ
まあ
て
仕事をしてない人い
僕、
ますもんね、もうね。
そうですね、家の近くに公園があるんですけど、週末買い物行った時にこんなに天気いいんだったら公園に人いっぱいいるかなと思ったら全くいなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
まあね、危機感っていうところですよね。
そうですね。
暗いですね。
いや、そうですね。なんか、まあ、なんかね、もしこの、あれですよね、YouTube じゃなくて、ポッドキャスト聞いてる方の、なんか番外編みたいな形で、ヒースロー空港に着いた後、2人で YouTube 動画を撮影したんですよね。
あ、そうです、そうです、そうですね。そういう話をしていきましょ
いや、なんか少しでもね、なんか楽しいことをね、
う。そうなん
話せ
で
た
す
ら
よ
なと。
ね。いや、なんかこの最初録音する前に、まあ新型コロナの話は暗いし、まあテレビでもメディアでももうどこらそこら中でやってるから、早めに切り上げて YouTube の話しましょうって言ってたんですけど、もうずいぶん時間経っちゃいましたね。
いや、本当にもうこれ話し出したら本当尽きないですよね。
そうですね。
今日僕、なんかラジオアプリの別のラジオアプリがあって、それってライブができるんですよ。で、ライブでなんか新卒を探してますみたいな、なんかラジオがあって、そこにライブで飛び入りしたんですね。それでやっぱもう就職なんで氷河期の時と同じかなとかっていうふうに喋ってたんですけど、いやもう僕ちょうど氷河期時代なんですよ。1982年生まれで、これはもう氷河期レベルどころじゃないですよね。
だって今4月ってもうだって入社してる時期じゃないですか。それは大学何年生の人たちなんですか？
多分今4年生で、今年4年生になって、もう就活って早いじゃないですか、始まるの。確か多分3月とか2月から動き始めてっていう感じだと思うんですよね。
なるほど。卒業の1年前ぐらいに大体決めるんですね。
そうなんですよ。それで今もう本当就活で大変だって言ってたんですけど、多分特に今年来年はもうえらいことになると思いますね。
そうですね。先が読めないんで、なんか企業も採用していいんだか採用しちゃダメなんだかもうすら分かんないですよね。
いや、本当だって採用する側が自分たちの雇用も不安な状況ですから、多分きっと。で、またすいません、コロナに話戻っちゃったんです
本
け
当です
ど。
ね。YouTube の話しましょう。
そうですね。
3月28日でしたね。ナリさんに、私のロンドンで住んでいる場所からヒースロ空港まで、まあ、送っていただいて、でその後に、まあ、2人で最後の記念ということで YouTube 撮りましたけども、あれなんかどうですか、あれ。僕は好きですよ、ああいうの。
あ、僕もすごい好きでした。編集しててね、割とサクッと、なんか2人が話してる楽しい感じのね、明るい感じで話させていただいて、なんかもしね、ここで聞いてる方でどういうね、顔立ちというか、どういう2人なんだっていうのが、あれ見るとすごい分かりやすいんじゃないですか、
そう
ちょっ
です
と
ね。
ね、
まあ、
ビ
リ
ジュ
ン
ア
ク
ル
を
で。
ね、ちょっと貼れるんですよね、これって。
ああ、そうですね、概要欄に。
はい。いいじゃないですか。なんか、ちょっとずつね、もう息も合い始めてきた頃に、さようならという感じで。
本当ですね。確かに 息が合ってきたところで
終了
まあ
み
ね、
たい
この
な。
息が合ってたからこそ、こうやって多分ズームでもできるようになったと思うんですけど、
まあ
おそ
そう
ら
です
く。
ね。ちょっとしたね、こう、まあ、ずれ、じ、時間のずれとかは、結構あんまり簡単じゃないですもんね、これ。
確かに結構そこはなんか収録の、なんだろう、ノウハウっていうか癖が分かってないと話すタイミングとか結構難しかったりしますね。確かに。
まあそうですよね。あれ、どうですか？ YouTube ってなんか反応とかってあるんですか？まだ始めて間もないですよね。
始めて6ヶ月で、ちょうど先日、登録者100万人突、あ、マジ100万人じゃない、100人突破したんですよ。
100人、100人おめでとうございます。
100、
100万
100
人、
人、ありがとうござい
100
ま
万
す。
人すごいっすよ。
いやー、でも、その、まあ、このポッドキャストでも、まあ、なんかそのゲストの方招いて、いろいろね、日本人の方に質問して聞いてるじゃないですか。まあ、それのちょっとこう、症状ではないですけど、僕の YouTube ではイギリスでこうもうちょっとビジネスに特化したような方を、呼んで、まあ、そのビジネスのことに、なんか直接質問して聞くっていう動画をやってはいるんですけど、やっぱり結構僕的にはすごくいいコンテンツが作れてるのかなと思ってますね。出てくれてる方もやっぱり日本じゃなんか体験できないような話をしてくださったりとか、なんかそういった海外にチャレンジしたいっていう方には、ぜひすごくいい動画が配信できてるんじゃないかなって思ってますね。
いいですね。これまでにどんな人をインタビューしたんですか？
結構割とやっぱりアプローチするときに、どうしてもその企業で働いてる方って、どうしてもそこの企業の名前が出ちゃうんで難しいっていうことがあって、そのアーティストとか結構割とプライベートで活動している方が結構多いですね。例えば料理家だったりとか、酒ソムリエの方とか、望月さん、もうこのポッドキャストに出ていただいたモッチーさんですよね。とか、結構クリエイター関係だと建築家の方とか、イギリスでずっと働いているフォントデザイナーの方とか、割とやっぱり、あとユーチューバーの方も出ていただきましたね。
あ、ユーチューバーの方もいるんですね。
結構その割とクリエイター関係がやっぱ多いですね。イラストレーターの方とか、
まあ、フリーランスとしてやってるような方とか、クリ
方
エイ
が
ティ
やっぱ多
ブ
いです
な
かね。
感じの人ですね。いいです。まあ、面白いです
そう
もん
で
ね、
す
そういう方
ね。
ね。お話も上手
確
だ
かに。
し。
まあ、あとそれとこうイギリスで、まあ、僕11年もいますので、なんかイギリスで働く秘訣みたいな、例えばビザの事情だったりとか、イギリスの CV の書き方だったりとか、なんかそういったことも、まあ、配信してるんですけど、そっちは結構なかなか難しい印象かな、
う
っていう
ん、
感じですか
これ
ね。
までで一番反響が良かった企画ってどんなんなんでしょう。
それ実は喋りたかったんです。思い出した、めっちゃいい質問です。それ実はですね、めちゃくちゃ再生数1個だけバズったやつがあるんですよ。初音ミクって知ってます？
あ、わかりま
皆
す
さ
よ。
ん。
なんていうんだあれ。3、
ボーカロイド、ボーカロイドです。
はいはい、実在はしないんだけども、
そうです、そうです。
っていう。
映像で 映像がこう動いて歌を歌うっていう、
はい、
その初音ミクっていうのが、まあ、ロンドン公演に来たんですね。なんかもともとヨーロッパ公演があって、ヨーロッパツアーでいろいろ各地を回るっていうのでロンドンに来てて、でジャパンセンターとして初音ミクと一緒に仕事したので、その何ですか、VIP チケットをいただいて初音ミク見に行ったんですね。で、あ、これは面白いなと思って動画に収めたんですよ。入る前から入った時と出てからの感想を喋ったりとか。それがまあもしかしたら結構行くのかなと思ったら、上げた初日にもう2000ぐらいいっちゃってボーンと跳ねて、まあ、ちょっと今落ち着いて今5000回以上再生回数があって、あ、すごいコアなファンにこれは当たったんだなと思って、結構コメントもいただいて、結構世界各地から。
あ、そうなんだ。いや、すごいっすね、やっぱりコンテンツ力なんですね。
そうなんですよ。で実際に僕ここですごい人が並んでたんです、外でものすごい並んでて、本当に行って熱狂があって、で実際初音ミクも僕初めて見たんですけど、そこで申し訳ないんですけど、でも実際やっぱ生で見ると、何でも、まあ、スポーツもそうですけど、生で見るとめちゃくちゃ面白かったですね。初音ミクってとても魅力的で、あ、これはすごく面白いし、当たってる理由も分かったし、逆に僕はもっと当たってもいいと思いましたね。世界のスタンダードになるというか、ちょっとオタク文化みたいなイメージあるんですけど、もっと逆に政府が力を入れてこういった文化を押し出してた方がいいなっていうふうに僕は感じましたけど、う
ん、ごめんなさい、僕も全く知らないんですけど、そこに本当の人はいないんですよね。
いないです。ただバンドはいます。初音ミク自体は、でっかいテレビのスクリーンがステージ上にあって、ほんとバカでかいやつですよ。もうバカでかいって、もうスクリーンがもうステージみたいな感じで、その横に、本当に何て言うんですか、ピアノを弾く人だったりギターを弾く人だったりとか、そういう人たちがいて、初音ミクだけこう踊ってこう歌うっていう。で初音ミクにも僕これ行って初めて知ったんですけど、いろんな他にもキャラクターいるんですよ、初音ミクの他にも同じようなタイプで。でなんかこの子はシンガーソングライターっぽいとか、この子はなんか AKB っぽいとか、なんかいろいろそのブランディングがあって、そのキャラクターによって、あ、ね、ぜひね、もしここにリンク僕概要欄に貼っておきますので、ぜひもし気になる方がいれば、あの見てきていただければどんな感じかっていうのは、ね、見てもらえると思うんで、
いいっすね、
ぜひぜひ見てみてください。
ああ、そうなんだ。え、ごめんなさい、声は誰がやってるんですか、その声、本当の声。
それはボーカロイドです。誰もいないですね。要は、AI、デジタルで AI ですね。 AI っていうんですか、なんか音声ソフトですね。音声ソフト
があるんですか。
はい、
でも限りなく人間の声に近いんですよね。
ああ、もう近いっていうか、もう人間ですよ、もう完全に
声は。そうなんだ。いや、僕も見てみたい、はい、ぜひリンク貼ってください。
いや、しんすけさんリンク送りますので見てみてください。っていうか、しんすけさん僕の YouTube 見てください、普段から。お願いしますよ。
たまに見てます。
ありがとうございます。
全部見て、知らなかったら、ナイさんがそれでやってるって。
そうなんです、そうなんです。その次に多いのは、なんかこう、結構割とビーガンの特集とかしたのは、割と当たりましたね。はい。割とやっぱビーガン事情っていうのは、多分日本でもね、結構注目してることなので、結構ビーガンになったっていう子にインタビューした動画は結構再生数多いですね。
あ、そうですか、うん、やっぱりあるんですね、うん、その時にこう皆さんが注目をしているトピックスっていうのが。
そうですね、
うん、いいですね、やっぱりこういう明るい話をするとやっぱり心が晴れますね。
いや、本当ですね、
うん、まあ、ちょっとこういう話をね、今後も続けていければなと思うんですけど、まあ、まだイギリスも日本も大変な時期ですけど、ナリさんのその YouTube 今後どんなところを注目してやっていこうかなっていうふうに考えてるんですか。
そのやっぱり今こういう状況で、ね、こう僕らがやってるこう人を誰かゲストに招いてこうインタビューすることはできないので、まあ、同じようにこうやってズームを通して誰かクリエイターだったりとかこっちで活躍している方にこうやってズームを通していろいろインタビューしていければいいなって今は漠然と考えてます。プラス実は僕のチャンネルでコロナの情報っていうのはやってなかったんです今まで。なんですけどこの間たまたま別の YouTube チャンネルにちょっとゲスト出演でこう世界11カ国でのコロナ事情をしゃべるっていうのにちょっと参加させていただいて、でそこでやっぱちょっと話して感じたのは、最初はその自分の YouTube でコロナとか発信するのは自分のチャンネルに合ってないのかなって っていうふうに思ってたんですけど、いざ参加するとあなんかこういう正しい情報を電波に乗せてアップするっていうことは一つみんなのためになるのかなと思って、なんか思い直してちょっと上げるようになりました、はい、考え方変えました。なんでそういったコロナ事情とかイギリスのその現地の事情っていうのを、まあそればっかりね上げちゃうとなんかコロナばっかりになってまた暗くなっちゃうんで、まあこうなんかこう節目節目で上げていこうかなって今思ってますね、
はい、そうですよね、まあ、感染者数とかそういう数字とかね、あと諸情報はテレビからもインターネットからも得られますけど、住んでる人がどんな感じなのかっていうのはなかなか簡単には手に入らないですもんね。
確かにおっしゃる通りですね。
わかりました。じゃあ私たちも今後も東京とロンドンをこうつなぎながらやっていきましょう。
そうですね、はい、なんか僕が結構楽しんでできました今回。
そうです
ね、初の試みですけど、
はい、はい。じゃあはい、とりあえず続けていきましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということで今回は以上です。
さよなら、ありがとうございました。